こんばんは。聖書に向かいましょう。創世記35章、今回は16節からです。創世記35章16節から最後までを読んでいきましょう。一人一節ずつ読んでいきましょう。はい。彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。
彼女が死に臨み、魂が離れ去ろうとしたとき、その子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。
こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。
ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。
イスラエルは旅を続け、ミグダルエデルの彼方に天幕を張った。
レアの子はヤコブの長子、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブル。
ラケルの子はヨセフとベニヤミン。
ラケルも女子で、ビルハの子はダンとナフタリ。
レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェル。これらはパダンアラムでヤコブに生まれた彼の子たちである。
イサクの生涯は180年だった。
イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分のために加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。
はい。創世記は本当にこう人間模様がぎっしり詰まってますよね。今たくさんの教会と呼ばれる世界でイエス様を信じたら幸せになるっていう雰囲気がすごく強いようなんですけど、どこから来てるんですかね。それは聖書ではないですね。いやいや、その幸せっていうのも人それぞれで違うんだと思うんですよ。でもほとんどの人は幸せっていうと問題がなくて、で楽に生活できるっていうか人生を送れる、そんな印象なんじゃないでしょうか。でそう考えると聖書は全然違うことを言っているということですよね。まあ、前回見たところでは、ラケルの乳母が、いやリベカの乳母が死んだ、デボラさんが死んだ、死が人類につきまとっていることは私たちみんな知ってますけれども、それだけではなくて、人間はみんな罪というものを持っていて、その罪はどんなに穏やかに見えても消えていないんだっていうことですよね。でも私も身に覚えがたくさんありますけど、なんかとんでもない犯罪をしたっていうことがニュースで伝えられると、もう非常に腹が立って、こういう人は死刑になればいいっていう感じになる。自分が関係していないにもかかわらず復讐心に燃えるとかですね、そういう心が少なくとも私の中にはあります。皆さんの中にはどうか分かりませんけど、絶対あるだろうと思ってますけど、ね、人間そんなもんですよね。 讐をしたらキリがない。どんどん復讐から復讐に入っていくと。でそれは、まあ、聖書を読むまでもなく私たちは分かっていることだと思います。ヤコブ、イスラエルは大家族になりました。二人の奥さん、二人のおめかけさん、今日本式に言えばですね、もう公然とそれが許されていた歴史の時代で、12人の、少なくとも12人の男の子がいた。そしてたくさんの、数え切れないほどの家畜がいた。で旅を続けていく、神様に導かれて示されるところ、あるいはそうであったのか、神様が導いたのか導かなかったのか、どちらにしても、ヤコブ、イスラエルは旅をして動いていく。でもそれはアブラハムの子孫の宿命なんですよね。なぜなら神様がアブラハムに、あなたの目が見ているこの全ての土地を与える、だから雪めぐれって神様が言われたからです。私たちはまあクリスチャンでないにかかわらず祝福が欲しいんだと思います。神様どうか私を祝福してください。神様どうか私を問題から助け出してください。病気を癒してください。お金が十分入りますように。でそういう祈りを何度もしてきただろうと思います。それは決して間違っているとか悪いということではありませんけれども、どうでしょう、自分の心を見ていくときに、どこかで私が苦労しなくても汗を流さなくても神様が全部やってくださるようにという思いが潜んでいないでしょうか。私の中には潜んでいるんです。今朝も私たちは祝福を選ぶということを神様から教えられたと思うんですけれども、時として私たちは本当に深い大きな祝福というのは神様の言葉に従う結果表されるものであるということを忘れて、私が従っても従わなくても神様は祝福してくださいというような思いになるのかなと恐れます。ヤコブはおじいさんのアブラハムに与えられた神様の契約を自分が欲しいと思って求めて得ました。だからヤコブは旅をし続けたんです。雪めぐれと言われたことが契約の一部だったんです。全ての人がそういう生き方をするというのではなくても、神様を知っていてイエス様に会って生かされている者には必ず使命があります。果たすべき使命があります。でそれは何はともあれイエス様を証しするということがまず基本です。私が生きていることでイエス様が表されることを求めていく。ですから私が言ってるのはその、なんだ、いわゆる伝道とかね、メッセージを語る、そういうことではないですよ。私が生きていることでイエス様が表されることを求めていく。これは大きな責任です。自分がどれほど足りないっていうか、時には正反対な行動をとっているかとよく思わされます。人間生きている限り弱さがあり罪がなくならないので、 いつもチャレンジがあるでしょう。ヤコブが神様からいただいた契約に従って旅をしていく中で、ベテルを旅立ってエフラテ、ベツレヘムまで行こうとしたんですね。その途中でラケルが産気づいた。そして苦しんで子供を産み、ラケルは死んだ。聖書は淡々と書いています。ヤコブは穏やかな人だったと聖書が言います。でヤコブは感情が豊かだったようです。自分が愛していたラケルが命を落として、聖書はここでは何一つ言っていませんけれども、ヤコブは本当に悲しんだことだろうと想像します。子供が生まれた喜びと妻が死んだという悲しみとが一緒にやってきた。やっぱり何事もスムーズにいくわけではないと、いろんなことを私たちは学ぶことができますが、こうジョサンプさんが彼女にラケルに言った、心配なさるな、今度も男のお子さんですって、皆さん思いませんでした？ジョサンプどこにいたのこの人はって思いませんでしたか？別にこの町ではないところに住んで、ジョサンプさんが会員していたってね、助産院をしていたっていうわけではなく、どうやらこの当時 そこそこに財産を持っている人たちは助産婦さんがついてきていたようです。だってリベカの乳母が一緒についてきていたんですから。聖書はすごいですね。ちょっと一枚ちょっとめくるだけですごい世界が見えてくるって気がしますけれども、その助産婦さんが彼女に心配なさるのは今度も男の子、まあ男のお子さんですって言ったのは、前回男の子だった時にいた助産婦なんですよ。いやそうでしょうが、今度もって言ってるんですから、十数年前ですよ、20年ぐらい前ですよ。前回産んだのは誰ですか？ラケルの最初の子供。そんなヨセフでしょ、ヨセフ。ヨセフは17歳ぐらいの時にお兄さんたちに売られて、もういないですから、ここに。だから少なくとも17年というよりも20年ぐらい経ってるんですよね。で、ジョサンプさんがずっと一緒についてるわけですよ。で、前回男の子が生まれた時にラケルは、神様は私の恥を削いでくださった、もう一人男の子が与えられるように言ったんです。覚えてるんですよね。心配なさるな、今度も男の子、あなたの願いは聞かれましたよと言ってラケルは死ぬわけです。でも願いは聞かれたんです。まあ神様なさることは私たちの思いをはるかに超えています。こうしてラケルは死んだ。死ぬ間際に子供のことをベン・オニと呼んだ。悲しみの子、嘆きの子。ラケルは分かっていたんですよね、自分が死ぬっていうことをね。親が名前をつけるときって面白いですね。聖書を読むと自分勝手に名前つけてるんじゃないかなと思うことがでこうラケルみたいに、私はもう悲しいって、悲しみの子。しかしその子の父はベニヤミン、名付けた。近いですよね、ベンゴニとベニヤミンと。ヤコブはだから全くラケルを無視するのではなく、かといって悲しみの子という名前をキープするのではなかった。 ベンというのはヘブライ語では男の子、息子という意味です。娘は何て言うと思いますか？バチ。違う、バッって言うんですね。バッ、ベン、バッ、ベン息子、バッ娘、ベン鬼、悲しみの子。でもお父さんはベンにヤーミン、右の手の子と名前をつけました。右の手というのは力の象徴です。強さ、権力の象徴です。私たちは生まれた時に親がつけてくれた名前で一生を過ごしていきます。私のアキラという名前は生命判断に行ったらしいです成功する名前をってつけたみたいですけどね、成功とは関係がない道を歩んでいますが、でも本当に大切なのは誰が本当の親なのかを見つけることです。私たちの本当の親は天の神様です。そして天の神様が私たちにどんな名前をつけておられるのかを求めていく。名前よりも天の神様、お父さんの思いを求めていくことがこの地上では大切です。やがて私たちは天国と呼ばれる永遠の世界に身を置くことになりますが、その時に私の名前が森明であるかどうかっていうのは、っていうか新しい名前が与えられるって黙示録に書いてあるんですよ。すごいですね。皆さん大丈夫ですか？覚えられますか？もう何万人もいる、何億もいる天国で、いや心配しなくていいんです。全てが変わるのです。神様にあって完全な世界の中で私たちは見たら一瞬にしてその人の名前が分かる世界だと私は確信しています。会ったことがない人だったとしても会ったその瞬間に名前が分かる、そのような世界を神様が用意しておられると思います。このベニヤミン、イスラエル、ヤコブの最後の末の息子となっていますが、もう少しで悲しみの子になるところが右の手の子、力の子となりました。普通この時代、身内は自分の家族の墓に入るんですよね。アブラハムがサラのために買ったマムレのお墓、そこにはしかしラケルは入れなかった。今でもイスラエルに行くとラケルの墓って観光の名所になってるんですよ。建物が建って、教会、ユダヤ正教の教会ですけれども建っています。ラケルの墓は今でも残っていると言われています。おそらく間違いなくそうなんだろうと思います。どうしてそうしたのか、それは子供が生まれたからだという説明をしている学者がいます。球を用意していた。死んだ人を遠くまで運んでいくことはできない、いろんな状況がある中で本当に人生は思うようにいかない、自分にとって都合のいいようにはいかないということがここからも分かります。そしてイスラエルは面白いですよ。ここでねヤコブって言ったりイスラエルって言ったり名前がこう入れ替わりするんですけれども、イスラエルは旅を続けた。そしてミグダルエデルの彼方に天幕を張ったその地に住んでいた頃、 長男のルベンがイスラエルヤコブのそばめビルハのところに行ってこれと寝た。皆さんどうです？ヤコブはこれ忘れないんですよね。死ぬまで忘れないんです。いやあ、皆さんどうか分かりませんけどね、私の息子たちはそれなりに危ないところを通ったようです。そばにいませんでしたからはっきりは分かりませんが、自分たちでも後に会って話したところを聞かされると、いや危ないところがあったな、そういうことを後になって聞かされるだけでも父親である私の心は揺すぶられるわけです。そんな状況があったのか。でもやっぱり神様が本当に大きな間違いから救ってくださったなっていうのはそれは明らかです。それが恵みの時代の私たちに与えられている祝福だと思います。でもヤコブは自分の長男が自分のそばめのところに入るという経験をしました。しかも愛する妻ラケルが死んだしばらく後ですよ。そんな長いこと経ってないですよ。悲しみがあって、その悲しみを乗り越えたら、あとは長いこと喜びの生活が続けばと人は思うかもしれませんが、そういうわけでもない。イスラエルはこのことを聞いた。そして聖書は改めてヤコブの子は12人であったと言います。これは息子たちの数が12人だったということです。一人の学者はヤコブがこうして、リベカの、ウバが死んだ後にラケルが死んだという経験をした、そこには二人の息子シメオンとレビが一つの町の人々を皆殺しにして滅ぼしたという一つの結果なんだろうと言っているという、まあ、そういう解釈がありました。私には分かりません。そんなふうに私は考えたくないからです。つまり因果応報みたいな、悪いことをしたらそれが必ずこう自分の身に降りかかってくる、それはあるんですけれども、でも神様がそれをなさるかどうかというのは、私にはそういう場合もあるけれど、このヤコブの妻ラケルが死んだのは息子たちがその町を殺した、町の人たちを殺したからだっていうのはすんなり受け取れないなと思います。聖書の言葉を語る、聖書の言葉を教える学者が言うことは何でも本当だというのではありません。私たちはよくわからないことはわからないままにしておいた方がいいのです。何でもかんでも説明しようとするのは危険なんです。よくわからないことは神様にお委ねして、時が来たらわかるだろうと受け止めていくことを私は心に思っています。ヤコブはこうしていろんな経験をした後、父イサクのところに行きました。マムレの、まあ、ヘブロンのマムレ、その土地をアブラハムが買った、そこにイサクが晩年を過ごしていた。そしてイサクは180歳でこの世を去ります。二人息子ヤコブは何歳でしたか？イサクが死んだ時 そんな難しくないですよ。双子が生まれた時にヤコブは何歳だったってちゃんと書いてありますもん。60歳です。60歳で双子が生まれたんですから120歳でしたよね。ヤコブ120歳ですよ。エサはお兄さんですから122歳ですよ。なんでそこでうなずくんだ。双子だよ双子。ありえないでしょ。2人とも120歳引っ掛けたんですけど ね引っ掛かっちゃった。2人とも120歳でした。120歳ですよ。120歳。ヤコブは180何歳まで生きるんですよね。あ、187、違うな、そこまで生きてない、ちょっとうろ覚えです。まあとにかくイサクは180歳まで長生きをしました。まあヨセフが大臣で40歳50歳ぐらいですかね。ですから、うん、じゃあまた後でちゃんと書いてありますけれども、ヤコブも長生きをしますが、双子が父親を葬りました。いろいろあった二人です。一時期はエサウが弟を殺してやると固く決心していた二人です。しかし時の流れの中で神様がヤコブを訓練し、さまざまな辛いところや苦しみを通し、悲しみを通す中で兄弟に和解が生まれました。そして父親が死んだ時は二人仲良くというか父親を葬った。ここから私たちは何を得ることができるでしょうか。たくさんいろんなことがあるだろうと思います。でも私が思わされるのは、私たちはこれからの時代、ある程度はイエス様のために苦しみを通る覚悟をする必要があるということです。何度かこれまでも教会の中でお話をしてきました。でもそれはつくづく思います。今世界中で神様は目覚ましいことをしておられます。まあ、イスラエルとイランの戦争が終わった終わらない、いやどうのこうのって言われています。終わった、戦争は終わったって言われてますよね。でも昨日ですよ、昨日ですね、イエメンからイスラエルにミサイルが撃ち込まれたんです。イエメンから。イエメンにいるのはフーシっていう、フーティっていうテロリストです。操ってるのはイランですよ。イランのその過激派政府です。イラン人ではない、イランの国っていうよりも過激派政府です。やめたって言いながら陰で操ってるグループがミサイルを撃ち込んだっていうのはどういうことですか。信用できないっていうことです。イスラム教過激派は嘘をつくことは平気なんです。コーランの中にアラーの神の名前が90いくつ書いてあるそうです。91だったと。その中の一つ、アラーはよろずの者よりも偽る者っていう名前なんです。でそういう神様をまともに信じるっていう神経がわからないと思うでしょ私たちはね。でもその中に生まれ育つとね、どうやらそういうことは問題でなくなるらしい。という中でイランが停戦に合意をしたと言いながらミサイルを撃ち込むということが起こった。そのミサイルは迎撃されましたけれども、で何の被害もなかったようですけど、そういうニュースは一切日本あるいは世界のメディアは伝えない。私はそういうのをリアルタイムで受け取るようにサインアップしてますので、 受け取ることができますけども、そのイランで今数えきれないほどの人たちがクリスチャンになっているんです。イエス様を信じるようになっているんです。何千人何万人、今でもまだ過激派が政権を取っていますから、そのイランでクリスチャンになるっていうことは命がけなんです。公にクリスチャンになりました、はいハレルヤ洗礼式ってできないんですよ。危険すぎるんです。でも密かにそれが行われている。どんどんその数が増えている。人々はまあある意味イスラム教過激派の政府のおかげで、そのイスラム教そのものに対して、自分たちもイスラム教徒なんですけれども、イスラム教に対してもう幻滅していて、他の宗教に心が開かれている、そこに今神様が働いておられます。イスラム教の国々、いろんなところで実は数えきれないほどの人がイエス様を信じて救われています。それなので迫害も起こっているんです。イエス様を信じることは危険なのです。例えばイランで誰か、まあ、アメリカ人でも日本人でもいいんですけれども、入っていって宣教すると死刑になります。三岡先生がイランに行って、あなたイエス様を信じましょうって、それが公にされたら逮捕されて殺されます。外国人関係ないですよ。でそれが現実なんですよね。日本はそれが来ないって言う方がおかしいんじゃないかと僕は思ってるんです。いや、なってほしくはないですよ。別になってほしいんじゃなくて、私たちは甘い考えを持つことができないんだということです。聖書を繰り返しそれを語っている。甘い考えで生きることを神様が願っておられるのではない。人間が人間であることは必ずそれに伴う悪が起こり、罪の結果が表されていくということです。そして神様はそれをいちいち潰していくことはしない。罪の結果をが起こらないように先回りをして、それをなくすることは神様はなさらないということなんです。だからクリスチャンが殺されるんです。クリスチャンがクビになるんです、会社を。日本はそういう状況ではないことを神様に感謝できます。しかしいつ何時そういうことが起こったとしても、私たちは大丈夫なように、イエス様から離れることがないように、今日という日に真剣にイエス様ご自身を求めていく。教えとか形ではなくて、その形も教えもついてはきますけれども、それ以上に大事なのがイエス様ご自身なんだと。で、私たちはそのイエス様の皆を呼び続けていくということを教会として願い求めてきました。これからもそれを語り続けていきます。イエス様の皆を呼ぶということは、生きておられるイエス様に近づくことを求めることです。それこそがキリスト者、キリスト人の中心だと確信しています。今日もここまで夕拝会を YouTube でご一緒してくださった皆様、ありがとうございます。どこにいても、どんな状況の中でも、イエス様がいてくださるから大丈夫と私たちは思っているでしょう。信じて感謝しているでしょう。しかしそれはそこそこに状況が楽だから言えるのではなくて、本当に状況が一変して自分の命が危険にさらされる時でも言うことができるようにというのは、その時になったらなんとかなるではなくて、イエス様がその力を与えてくださるということを私たちは毎日受け取っていきましょう。イエス様がどんな時にも私に力を与えてくださるということは、何も考えなくてもいいのではなくて、日々に私たちがイエス様を思っていく、全ての道で主を求めていく結果です。箴言の3章に書いてある、 主を主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。すべての道で。すべての道っていうのはすべての道なんですよ。私が間違って選んだ道もそのすべての道の一つなんです。人から無理やりに生かされる道もすべての道の一つなんです。どんなところに行ってもどこに行ってもそこに主がおられる。主を認めよ。すべての道で主を認め、主がどこにも共にいてくださるというのはそういうことなんですよね。苦しみの中にもとんでもない災害の状況の中にも主がいてくださる。言うのは簡単ですけど、2011年の大災害の時、もう家が薪のようになってしまった津波の跡地に行って、私は呆然としてました。立ち尽くすだけです。言葉がない。何を考えていいかもわからない。こんな状況が起こるのか。もういや本当にわからなかったです。でもそういう状況の中で主を認めるというのはどういうことでしょうか。どういうことですかね。呆然と立ち尽くす中でやっぱりイエス様を呼ぶことなんです。主よ、何を考えたらいいんでしょうか。主がポソッと言って、ポソッとっていうか、あのポツンと言ってくださってね、これはチャンスだ、新しい町を作るチャンスだって言われたんです。主は語ってくださいます。全ての道で絶望と思われる中で、全く将来の望みがないと思われる中でも、イエス様どうしたらいいですかとイエス様に向かうとき、主は必ず必要なことを示して語ってください。これは皆さんも経験してきたと思いますけど、これからますますそれを経験していきましょう。神様の恵みによってそれが起こりますと確信しています。今の状況、日本の状況も本当に良くない状況です。やがて参議院選挙が行われますけれども、選挙の結果がどうなるかも分かりません。政治的にも日本は不安定です。別の政党が政権を取ったからといって良くなる保証はありません。残念ながらありません。でも私たちは全ての道で主を認めていきましょう。詳しく聖書は書いていませんが、ヤコブは妻が亡くなっても、そして長男がとんでもない不義を犯しても神様を求めていただろうと私は想像します。なぜならそれがヤコブのタイトルだからです。神を求める者の一族ヤコブであると詩編の24編に言われているので、私たちはヤコブの一族、神様を求め続ける者として新しく決心しながら歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたが私たち一人一人をこうして生かしてくださってありがとうございます。今の世の中は、これまでも歴史は波乱万丈だったとは思いますけれども、限りなく反キリストの出現に近いと日々に思わされます。敵はできれば先民をも惑わそうとするとイエス様あなたが語ってくださいました。どうか私たちがそのような惑わしに遭うことがないようにお助けください。いつも全ての道でイエス様あなたを認めることができますように、ご聖霊様の助けをお願いいたします。そして私たちが御言葉を読むことを求め、いつもイエス様あなたの皆を呼んで、あなたが私たちにご自身を表してくださるのを受け取っていくことができますように。 病の中にある方々にイエス様ご自身を表してください。癒しの力を働かせてください。絶望を覚えている方、もう人生を諦めようとさえ思っている方に、どうかあなたの御手が表されますように。死の力から解放してくださるためにイエス様、あなたが命を捨ててくださったことを感謝します。あなたの皆を呼ぶ者は誰でも救われることを感謝します。あなたの皆が私たちの周りで私たちを通して崇められますように、この町で、この日本であなたご自身が礼拝され、褒めたたえられますように、そのようにこの国を変えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。